新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップを迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社ラック代表取締役社長勝田紀彦さんにお聞きします。カーライフをとことん楽しみたいとなると必要になるのがエンジンやサスペンションのチューニング、ボディカスタマイズ、ドレスアップなどです。自分の思い描く理想の車を追い求めたい、そんな思いに寄り添い作り上げるのが株式会社ラックです。モータースポーツ参戦車両を製作し、積極的に参加実績を残し、その活動から得た情報やノウハウを車作りに生かしています。長年にわたる自動車カスタム業務の実績から車両に関するあらゆることに取り組み、さらにモータースポーツを通じた地域経済の活性化を目指す株式会社ラックに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社ラック代表取締役社長勝田紀彦さんにお聞きします。勝田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、株式会社ラックをご紹介する前にですね、はい、まあ、勝田さんといえばもう日本のラリーファンにはおなじみの名前でございまして、はい、親子3代にわたってラリードライバー、はいはい、で勝田さんも現在もまだラリードライバー現役として活躍をされております。
はい、ありがとうございます。
お父様が照夫さん、はい、で息子さんが高本さん、はい、ということで、もうラリー一家でございますね。
そうですね、はい。
でそんな勝田さんなんですが、はい、愛知県の長久手市になるんですかね。
そうです、長久手市になりますね、はい。
株式会社ラックという会社を経営されております。簡単にご紹介いただけますか。
はい、うちの会社はですね、はい、一般のお客様を対象としたカスタマイズを主にやっております。でその中で弊社としてもラリーというモータースポーツを、まあ、昔からやってまして、はい、まあ、その車両を作り上げるノウハウだったりとか、うん、そういう知識をですねお客様にフィードバックしてるっていう会社になります。
なるほど、
はい。
なんかこうイメージすると、はい、コテコテのラリーファンとか、はい、モータースポーツファンが、はい、自分の車をもっとカスタマイズしようというふうに思いがちなんですが、はい、そうではないってことですね。
そうではないですね、うん、お客様の中にはやっぱりモータースポーツもやってるお客様はいます、
はい、
ただやっぱり数少ないんですよね。で我々はその一般のチューニングするお客様をメインにやってますので、はい、外観をチューニングしたりとか、うん、エンジンをチューニングしたり、はいはい、いろんなお客様がいるんですね、はい。まあ、そういう方たちを中心にしてます、うん、でモータースポーツはそのお客様に対して、うん、フィードバックするっていう目的でもあります。
ね、まあ、ですから、まあ、社長ご自身がドライバー現役でございますから、はい、まあ、そういったそのいわゆる専門分野の知識っていうのは豊富だと思うんですけど、はい、それを一般車両にどうフィードバックして、違いや共通点はあると思うんですが、そのあたりどうですか。はい、
もちろん一般車両と競技車両って全然違うんですよね、はいはい、でお客様が求められてるものも全然違った部分になるので、うん、本当にいろんなお客様がいて、でもそのお客様一人一人には一般のユーザーにしても競技ユーザーにしてもやっぱり自分の車を良くするっていう目的では一緒なんですよね、うん、はい。だから全然異なる部分ではあっても、うん、やっぱりこう行き着くところは一緒になってくると思います。
うん、なるほど。もともとの始まりはラリーショップだったわけですか。
そうですね、うちの父がですねもともとトヨタ自動車に勤めてて、はい、その中で先輩からラリーというモータースポーツを教えてもらったんです、うん、
はい。
でついてったりとか、まあ、そういうことをしてたらですね、まあ、自分もやりたいぞっていうことになりまして、はい、でそこで参戦するわけなんですよね、うん、でもうそこにもうラリーにのめり込みすぎて、うんうん、自分の店を作ってしまったっていうのが始まりなんです
ああそうですか、
はいはい。
でも当時そのラリーショップって、はい、おそらく日本で数えるほどしかないじゃないですか。
いや、おそらくそうだったと思いますね、だからもう経営とかも、はい、本当に競技をやってるユーザー、はあ、 の方オンリーになってたと思うので、うんうん、ちょっと大変だったのかなっていう気もしますし、ただそれは父がものすごくラギを好きだったので、はい、まあ、大変でもそれがその大変じゃなかったと思えるような気持ちだったとは思いますけどね。
なるほどね。で現在勝田社長ご自身も、はい、株式会社ラックを経営しながら、はい、現役のドライバーとしてハンドルを握っているそのこだわりというか思いっていうのは、はい、何かあるわけですか。
やはり、まあ、うちとしてそのモータースポーツを続けること自体っていうのが、はい、まあ、うちの父からずっと受け継がれていまして、うん、やっぱうちとしてはモータースポーツっていうのは欠かせない競技だな、うん、部分だなっていうふうに思って僕もやってます。で、モータースポーツをやるにおいてそのお客様にフィードバックできる、僕がドライバーでやってるっていうのはやっぱお客様の言ってることを感じてることを聞いて、うん、もうそれがやっぱりこう車運転する人じゃなければ全然わからないと思うんですよね、うん、言ってること自体が。なので、まあ、解読というか聞いてそれをお客様の車にフィードバックする、まあ、そういった意味でずっと続けてます。
なるほど。まあ、あと自分が客としてお邪魔した際、
はい、
現役ドライバーですからね社長は、はい、言葉の説得力もやっぱり違うのかなって気がしますね。
いや、僕よく店頭に出て営業してるんですけど、はいはい、やはり普段皆さんが見てる姿ってレーシングスーツなんですよね。
あ、そうか。で、はいはい、
普通の服を着てると、はい、やっぱオーラが足りないのか分からないみたいで
気づかれない、
よく気づかれないですね。はい、
そうですか。
気づいた時はすごくびっくりした反応ですね。
なるほどね。はい、で株式会社ラックが掲げる一つのテーマとしてモータースポーツを通じた地域経済の活性化というのがありますが、
はいはい、
そういったご経験や会社の存在をですねどういうふうに地域の経済に活性化つなげているんでしょう。
新城ラリーというラリーがありまして、はい、もう父がずっと20年有名ですね、かけてやってるんですけど、うん、一番最初新城で何かをやろうとした時に普通のスポーツであったりとかではやっぱりいろんな地域でやっていることなので、うん、なかなかこう活性化につなげれない。でもそれをどこでもできるラリーを持ち込めば地域の活性化が期待できるということもありまして、うん、まず新城ラリーをやってます、うん、でその中でラリーというと、はい、やっぱサーキットとちょっと違うのが地域住民の方だったりとか、うん、まあ、警察であったりいろんなこう部分と接しないといけないんですよね。あ、まあ、その中で地域に貢献できることといえば交通安全であったり、うん、モータースポーツと交通安全ってちょっと相反する部分はあると思うんですけど、うん、でも僕たちモータースポーツをやってて、うん、もうものすごくね危険多いんですよ、うん、街中の危険度合いとか高速道路の危険だったり、うん、普通に走ってても結構危険を感じる部分って多いんですよ、うん、まあ、その中で僕たちがこう社会に貢献できるとなると安全運転を教える立場、はい、まあ、地域住民の方たちと交流を取ったりとか、うん、まあ、そういう部分では生きてると思うんですよね、うん、なるほどね。はい、
もうありのままの土地にレースを持ち込むわけですから。
そうですね、
当然その地域を無視してそのレースは開催できないわけで、
できないんですね、だからもう本当にもう地域一体型のモータースポーツっていうのがラリーだと思ってます。
そうですね、
はい、
まあ、あとやっぱりサーキットのレースを目の前では見られませんが、
はい、
ラリーの最大の魅力はもう目の前ですからね。
そうですね、ラリーの場合いろんな楽しみ方があるんですよね、はい、SS って言いましてスペシャルステージ、もう全開で走る区間もあったりとか、うん、はい、その SS と SS をつなぐ移動区間もあるんですね。ほうほう。でその移動区間では街中を一般車両と一緒の、うん、交通ルールを守った速度で走ったりとか、うん、まあ、そういう部分もあるので、はいはい、よく移動区間で応援してくれたりとか、はい、うん、まあ、そういうファンの方もたくさんいるんですよね、
う
ん、
あ、そうですか。
競技者もずっと走ってるわけじゃないんですね、うん、はい、でサービスパークって言いましてドライバーも休憩する時間、うん、で車両も何か壊れたところを直す時間があって、うん、そのサービスパークでも見れるようになってるんですよ。だからそこでも応援したりとか、はい、サインもらったりとか、はいはい、まあ、そういう部分ではいろんな楽しみ方がラリーの場合はありますね、う
ん、すごく全てが近いんだ、
う
ん、
そうですね、広がりがあります。
そうですか、はい、さあそんな中勝田社長を株式会社ラックを含めこれまでの人生で、まあ、いくつか大きな決断をされてきたと思います、
はい、
その決断を一つご紹介ください。
はい、僕ずっと25年間スバルで走ってたんですね、はい、 ある時ですね、トヨタガズーレーシングの秋尾社長と知り合う機会がありまして、うん、はい、21年にうちのチームに来ないかということでオファーがあったんです。で、年が年だけにですね、仕事もしっかりやらないといけないっていうのと、うん、まあ、引退もちょっと考えてたんですけどね。でもその秋尾会長からあのうちのチームに来いっていう言われた時に、心では嬉しい気持ちと不安な気持ちともう入り混じって、うんうん、で今までずっとお世話になったスバルに対して申し訳ないっていう思いもありますし、うんうん、で引退も考えてた頃にそういうオファーがあって、期待通りにならなかったらどうしようとか、すごく複雑な思いだったんですね、うん、もう少し若かったらものすごく嬉しかったんですけどね。その中でトヨタに行くっていうふうに決めた時っていうのは、うん、すごくもう一大決心でした。
あ、そうですか、はい、今日お会いしてご挨拶させていただいた時も、はい、老体に夢中ってまだやってますっておっしゃっておりましたが、はい、まあ、やっぱ体力的にちょっときつい部分は出てきましたか。
そうですね、まあ、ただこの年になっても、はい、まだまだやれるぞっていう気持ちにはなってますね、うん、はい、日頃、まあ、ジムに通ったりとか、まあ、いろいろドライビングに対して勉強する部分ってまだまだたくさんあるんですよね、うん、だからそういう部分が自分の糧になってるというか、はい、まだまだいけるぞ。
そうですか。
そういう信念を持ってやってます、う
ん、はい、あの最後に勝田社長ご自身が大事にしている言葉をお聞かせください、はい、
モータースポーツを続けることによって得る部分って自分としてもありますし、うん、で社会に貢献するにおいてもやっててよかったっていう部分も多いんですよね、はい、なので僕はいつ もう継続は力なりっていうことを思いながら、うん、やってます。
そうです。
すごく大事にしてます。
わかりました、はい、レーシングスーツを着た姿をまだまだ見せ続けてください。
そうですね。